こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
7月に入りましてね、はい、もうそろそろこの番組が始まって1年経ったんですよね。
早いものですね。
ねえ。
あっという間の1年でしたね。
はい。もう始まる当初はどうなっていくんだろうななんてちょっと不安でもありましたけれども、皆さんのおかげで。
いや、本当に一緒になって出場してくれたゲストの皆さん、
はい、
まあ、特にね、みどりさん、本当に
いいね、私は、はい、いいお話を聞かせていただくだけでね、
みどりさんがいてくれないとこの番組はできませんでした。
と思ってるんです。
それからね、ディレクターはじめスタッフの皆さんには本当にね、はい、お世話になってありがとうございました。まさかね、私も1年間続けられるとは思っていなかったんですけどもね、本当に1年間やり通すことができてね、嬉しかったです。
そうですね、静岡に LRT を走らせようという話から始まって、この間の放送の星砂流の先生方のね、支部のお話まで進めてきたんですけれども。
そうですね、
はい、本当にいろんな方に登場していただきましたよね、
はい、まあ有名な人もいればね、
はい、
無名だけれどもね、一生懸命頑張っているいろんな皆さんがね、それぞれの夢をこう求めてね、一生懸命頑張っているな、うん、そのことがね、非常によく分かりましたよね。
そうですね、はい、私なんか知らない世界もいっぱいお話を伺いましたのでね、
はい、
ああ、こういうことをなさってる方たちもいらっしゃるんだって、すごく感動したりね、びっくりしたりね、いいお話を聞かせていただいたと思ってるんですが。
そうですね、まあ、出せ静岡の底力ということでね、
は
い、私が静岡の応援団長というね、はい、そういう設定で番組を始めさせてもらったんだけども、本当に皆さんが努力して頑張っている姿を見てね、うん、反対に私の方がね、勇気づけられたっていうかね、そんなことも多かったですよね。
そうですね、今日はそんな風にね、今まで出ていただいた方たちを思い出しながら、この1年をちょっと振り返ってみたいなと思ってるんですけれど、
ね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今こんな放送もしたな、こんなこともあったななんて思い出してみると、それぞれにすごくこう重い言葉っていうのをいただきましたよね。
そうですね、最初に出てくれたのがちぐさの社長の山本浩一さんね、
はい、
LRT を静岡に走らせようというね、その事務局長ですけどもね、本当にこうお仕事をしながら、その傍らでこの静岡に路面電車ですよね、これを何としてでも走らせたい、
はい、
そして新しいね、そういう文化の香りの街を作りたい、熱心でしたね。
そうでしたね、
あの情熱にはね、やっぱり動かされましたね。
私も市役所の前を通るときなんかね、あ、ここにもし電車が走っていたらなんて想像しながら歩いたこともありましたよ。
そりゃそうですよ。それから静岡はね、映画の街だったでしょう、
はい、
そのね、映画もね、非常にまあ静岡厳しい大きな曲がり角を迎えているんだけども、あの時は映画の神様斉藤さんに来てもらいましたよね、
はい、楽しかったです
ね、
なんか懐かしいお話もできましたしね、
はい、まあ、それによってね、七軒町の街が今大きく変わろうとしているんだけども、斉藤さんの話を聞いてね、映画の街を守りたいなっていうね、うん、そういう動きもね、
はい、
出てきてましてね、やっぱしこの番組に出てもらってよかったなっていう、そういう感じですね。
それから私のお友達なんかは、静岡の歴史をお話してくださったね、
黒沢さんですよね、
知らないことが多かったので、もっと歴史の話、静岡の歴史を聞きたかったなんていう方が多かったですよ。い
やいや、黒沢さんのね、その静岡の歴史についてのね、見識とか知識は、ね、すごいね、それでしかも黒沢さんが言ってることはね、それだけ素晴らしい人がいて、素晴らしいことをねしてきた、そして素晴らしい位置をね、静岡は保ってきたんだから、はい、これからの世界に向けてね、静岡の人はね、静岡のことをよく知って、さらに大きく頑張ってほしい、頑張んなくちゃいけんっていうね、そういう黒沢さんのメッセージがね、大勢の人に広がったなって思いしましたね。
そうですね、
本当に嬉しかったですね。
静岡で生まれ静岡で育った方たちは知っていることであっても、私のお友達など静岡に嫁いできて何十年も住んでるけれど、あまり知らないことが多かったわなんていう方も
ね
いらっしゃいましたしね。
またあれからもう黒沢さんはね、また出るんだろうなとかってね、あちらこちらで言われてね、はい、で黒沢さんに会った時にまた頼みますよったら、いつでも呼んでくれってね、言ってましたんでね、
続編をパート3をしなくちゃいけないですね。
そうですね。それから私今思い出すのはね、子育てのね、サポート支援をしているね、宮沢さんですよね、奥さん、非常に地味でね、優しい方でしたけども、はい、今の時代にね、なくてはならない、そういうこう見えないところでのね、ご苦労、
はい、
そういうボランティア、そういうことをされている方がね、この静岡にいるんだなっていうことを 私も知ったしね、また大勢の人もね、
う
ん、
そうでしたね、
知ってもらってね、非常に良かったなっていう感じですね、うん、それからあれから番組を聞いてね、私にできることだったらまた教えてもらいたいっていう意見も、あったんですよ。
それはありがたいですね、
ですから良かったなと思いましたね、うん、はい、
なんかこういう番組をやってた甲斐があったというか、そういう気もしますね。
そうですね、うん、本当にね、見えないところで努力されている方にね、光を当てて出せ静岡の底力、
はい、
そういう意味でね、この番組やらせてもらってね、よかったなと、うん、まあ応援団長としてはね、十分な応援団長でなかったかもしれないけども、でも少しは役に立ってきたのかなという、自負がありますね。本当嬉しい限りで。
でも本当に私などは知らないことがいっぱいありましたのでね、こんなご苦労もあるのかと、本当に皆さんから一つ一つ教えていただきましたしね。
そうですね、
うん、
例えばおでん一つにとってもね、
おでん、
ね、そうでしたよね。
はい、おでんの放送はそう、楽しかったって私も言われましたね。
そうですね、いや、たかがおでん、されどおでん、しかもそのおでんがね、静岡の売りになってるわけですよね。
そうですね、
日本だけじゃなくてね、パリへもね、うん、広がっているって話でしたね。
静岡じゃなくて静岡なんですね。
そう、静岡のおでんがね、はい、ですからあの時の話もね、聞いてね、いやすごいなと思いましたね、
う
ん、
はい、あのお店には行ったことがあるっていうことも言う方もいらっしゃいましたよ。
あ、はい、私もね、先日行ってきたばかりです
から。そうなんですか。いや、私まだだから行かなくちゃいけないな。
はい、もうぜひじゃがいもを食べてくださいね、
はいはい、
それからボイスカートのね、竹島さんにお越しをいただきましてね、
はい、そうでしたね。
で、初めて知ったのがそのボイスカート静岡発祥の地なんですよね、あれは知らなかった。
知らなかったですね、
この番組でね、放送を聞いてそのことを知った方がね、うん、いや、ボイスカート私もね、知ってたけども、そんなに静岡がね、発祥の地だとは知らなかったっつってね、驚いてね、また何かあったらボイスカート応援しますよっていうね、意見聞いてよかったなと思ってます。
発祥の地、紅茶の発祥の地っていうのもありましたね。
ありましたね、
それも知らなかったですね。
村松さんですよね、はい、村松さん、二六さんとね、かすみさんに来てもらいましてね、はい、お話を伺いました。マリコ寺の、ね、発展ですね、
はい、マリコ紅茶はあれから飲んだけれども、美味しかったっていう話も
そうですか。
されたことがあります、
はい、いや、私もあちらこちらでね、よくイベントなんかでね、会いますとね、美味しいのを飲ませてもらってね、本当ありがたく思ってます、はい、それから地味なのではね、私のところに反応がありましたらね、俳句の会の放送でしたね、はい、静岡にもですね、いくつか俳句の会があり、また世界、日本にはね、非常にブームになってますからね、あれですが、静岡で本をね、ずっと出しておられてね、頑張っておられる、そういう俳句のね、会があるっていうことを知って、皆さんびっくりしてましたね。
そうですね、はい、大々的にというか、大きな組織でっていうのはね、まあ、俳句を愛する方たち、それぞれグループでね、俳句愛好会みたいな方たちっていうのはいろんなグループ知ってたりするんですけれど、あんなにこう大きく皆さんまとまってなさってるっていう方たちはちょっと知らなかったですね。
そうですね、でもそれがまあ何か大会社みたいなね、そんなものじゃなくてね、本当にこう静かにね、愛好の人たちがね、あちらこちらで連携を取りながらね、俳句というね、文化をね、大切にしているっていう姿が良かったですよね、はい、
でも立派な本をね、解放を拝見してこう読んだんですけれども、うん、でもすごくこれを皆さん作られたのかなっていうのは、本当に何でしょう、普通のお仕事をしている一般の方が作られた俳句なのかなって思うと、とても感激でした ね、
そうですね、
感動でした。
本当にそうですね、島村さんっていうね、先生も、時計屋さんをやっておられて、それでその仕事の傍らですね、その宇宙というね、区会をね、やってるわけですよね。それで立派な本もね、出されているということで、静岡にそういう人たちがいるんだってことは、それはびっくりしましたね、はい、
そうですね、本当、はい、そうです。
そういうことをね、また知っていただくとね、大勢の皆さんまた俳句にもね、関心を持ったりしてくれてね、はい、やっぱ番組やっていてよかったなと、うん、まあ、本当に思ってますね。
そうですね、まあ、愛好者も多いでしょうしね。
そうですね、でまたこの番組のスポンサーが愛生薬局さんなんですけども、
はい、
この前社長さんに会いましてね、もう コマーシャル宣伝効果はないかもしれないけども1年間ねあのお付き合いいただいてありがとうと、でまあさらに私としては引き続きねあの、やらせてもらいたいんだけどどうだって言いましたらね、いやあのいい番組でねあの、大勢の皆さんからあの電話もらったりしてね、あのこちらもあの嬉しいですよって言ってくれましたんでね。
そうですか、ね、もう本当にでも、あのスポンサーを買って出てくださった方には本当にありがたいんですよ ね、 そうですね。私もあの愛生薬局の前を通るときには心の中でお礼を言いました。
そうですか、いやいやいや、あのですから甘えさせてもらってね、私としてはやっぱ出せ静岡の底力、はい、眠っているね静岡のそういう力とかね、そういったものを世にこう紹介をしてね、さらに大きな力になってね、こう静岡の人が元気を出してくれるようになれば大変嬉しいなと思っております。ですから引き続きね頑張っていきたいと考えております、
は
い、
まだ続きますか。
続きましょう。
続きたいです、ね、続けたいんですけれども、でも牧野さんも最初に番組始まった頃はそうでもなかった。それからお立場が変わられたじゃないですか。
そうですね、そうですね。
ね、国会の方のお仕事も忙しくなってっていうか、そちらが本業ですから。
そうですね、
あの時点でもしかしたら番組終わるのかなって思ったんですよ、実は。
あ、はい、
はい、でもお休みの度に駆けつけてくださって。
そうですね、いや僕はねこの番組を始めるときに、選挙のためにね利用するんだなんていう気持ちは全くなかったんですよ、僕はあの政治家であろうともなかろうともね、こういうあの静岡の人に向けてね、あのまあ、静岡の応援団長としてね、はい、みんな頑張れよって、俺も頑張るぞっていうね、共にねあのこの静岡を良くしていこうっていう、そういういつも気持ちでいるからね、あのこの番組をやらせてもらって本当に良かったんで、その上しかも、まあ、自分としてはねあの選挙も当選させてもらったもんですからね、この上ない、まあ、そういう意味ではね名実ともに静岡の応援団長になってきたなと、まあ、そんな感じしてるんですよ。ですから、まあ、あのこの番組ではね、いろんな皆さんのところにねメッセージを番組を通してあの送りたいと思ってますが、その反対にまたあの番組の中で知り合った人とかね、あるいはこの放送を聞いていただいた方から、はい、いろいろねあの電話をいただいたりファックスもらったりしてますんでね、まあ、そういう皆さんの気持ち、まあ、言うならばその小さな願いっていうものをね、大きな社会にどうして実現していったらいいのかっていうことなんですよね。ですから、まあ、そういう意味では僕は応援団長としてね、まあ、国政行ってもね頑張っていきたいなと思ってます、はい。
まあ、お忙しいでしょうとは思うんですけれどもね、お休みの時に駆けつけていただいたりとか、国会会期中もなんかこう時間の合間を縫って駆けつけてくださったのでね、本当にあ今日は疲れてるんじゃないかなって思う時もあったんですけれども、い
やそれはね私もね時間をね、はい、こうやりくりして、
はい、
もう大変な時もありましたけども、でも、ね、ゲストの皆さんもね、よくね、協力してくれてね、
はい、
皆さんいい話をね、聞かせてくれているんで、それから私はね、ここでね、いろんなゲストの皆さんの気持ちとか意見とかね、今まで歩んできた道とかをね、聞かせてもらうとね、政治の世界で非常に参考になってますね。
そうですか。は
い、一つ一つのね、政策に直接結びつく話は少ないんだけども、うん、世の中をどういうふうに良くしていくのかなっていう、そういう自分のね、基本的な姿勢、人間としての姿勢をね、いつもね、大勢の皆さんの意見でね、こう正しくまっすぐさせてもらっているなっていう、そういう感じがするんですよ。ですから引き続き頑張っていきたい。
で、 ね、でも本当にゲストの皆さんの活動をね、応援団長として応援しているっていう立場でありながら、うん、実はゲストの皆さんからもパワーをいただいてるっていう、そういう感じですか
しら、ね、いや、そうですよ。はい。私も応援団長としてね、応援 してるぞっていう思いでね、この番組でこう、ね、トークさせてもらってる時に、反対にね、あ、私の方はね、応援してもらっているんだなっていう実感で、いろんなところで感じましたね。それから何といっても、私なんか政治家だから、一票入れてくれた人、どこの誰かって全部わからないんですよね。
そうですね。
そういうわからない皆さんの、はい、思いを大切にするっていうことと、この番組を聞いていただいている方がどこにいるのかもね、わからないんですよね。
そうですね。
でも確かに聞いてくれてる人がこの静岡にいるわけですよね、はい、そういう皆さんからのね、反応も嬉しいし、はい、それからまた反応がなくてもね、我々のメッセージがきっと届いているんだっていうね、うん、やっぱ実感があるからね、こんなに嬉しいことはないですね。はい、
はい、 私も身近にね、でお話しさせていただいて、本当に政治家としての牧野さんという別の一面、あったかさとか、なんかこう、家庭のお父様の姿であったりとかね、そういう、まあ、一人の牧野さんという個人のね、あったかさに触れられたりして、とても、ありがたかったなと思っている んですよ。
いや、私もね、街歩いてるとね、牧野さん、ラジオ聞いてるよって言われるとね、はい、一瞬ドキッとするんだけどね、嬉しいですね。はい、もう本当に仕事しながらね、あの時間ね、ご夫婦でね、聞いてますよ、なんて言われるとね、本当嬉しいですよ。それでまあ僕はこの番組通して、出せ静岡の底力っていうことで、静岡の皆さんにメッセージを送っているんだけども、いろんなところでね、まあ、選挙の時なんかもよく感じるんだけども、だんだんね、静岡の人がね、元気が出てきているな、熱くなってきているなっていうね、そういう手応えとかね、実感をね、受けるんですね。それは非常に嬉しい。
おとなしくて大穴だけの静岡人ではないぞという、うん、底力は本当にあるんですよね。
いや、ありますよね。それでね、最近ね、私がね、選挙でよく感じることはね、遊説なんかで行きますとね、子供たちがね、昔はね、しらけた顔していたんだけどね、
はい、
最近は子供たちがね、みんなでわーっと飛んできてね、手を振るんですよ。頑張る、それは私だけじゃなくてもみんなにそうなんだよね。なもんですからね、そういう意味で子供たちも元気になってきてるし、それからね、若い世代の皆さんがね、積極的にね、政治のいろんな催し物に参加をしてくれたりね、それから私が街頭演説してるとね、牧野さん、そのことは分かったけど、このことはどうなんだとか言ってね、質問をしてきたりしてね、質問に昔はね、なんか、しらっとしていたのがね、最近は反応とか手応えが出てきてね、これはいい意味で静岡の人はね、元気が出てきたなっていう一つの表れだなと思ってますね。
うちの息子がなんて言っては失礼なんですけど、あれですけれどね、息子たち世代もね、割とこうテレビを見ながらとか、政治に関心って言えるのかどうかわからないんですけど、そんな話を普通の会話の中でするようになりましたよね。
そうですか、それはありがたいですね。
で、ちゃんと、うちの息子確実に投票に行ってます。
あ、はい、やっぱ投票に行くことによってね、自分の意思をね、ちゃんと表すことによってね、確かに日本は動いて変わってくるわけですよね。ですからそういう小さな意見の積み重ねをね、やっぱ大切にしたいなと、こういうふうに思ってます。
はい。まあ、間もなく投票日もありますけれども、ぜひじゃあ若い人たちにもみんな一人でも多くね、行ってほしいという気もしますよね。
そうですね。世の中ね、遠くから無関心を装ってね、見つめていてもどうにもならないんですよ。やっぱし自分がね、やっぱ自分の人生の主人公は自分なんだっていう思いがすると、はい、社会を構成している一人だっていう、そういう自覚があってね、初めて世の中変わってくるわけだから、しかも政治っていうのはおろそかにしているとね、とんでもない方向にね、過去の歴史は引っ張っていかれたっていうことがあるんでね、よく自分の人生も大切だし、そしてそのためにはね、人の人生も大切だから、世の中にしっかりと関わっていってね、いい社会を作るっていうことはやっぱ大切だと思いますね。
しっかり考えなきゃいけないって、政治って遠いことではなくて、私たちの生活にも密着したことで、日常生活のつながり延長でもあるっていうことですよね。
そうですね、一人ではねできないことを大勢の力によってね、
はい、
それを実行していこう、実現していこうっていう、そこに政治の力があるわけですよね。ですから政治家はやっぱしまず第一、信頼を持たれるようにしなければいけませんね。そのためには言葉と行動にね、自分は責任を持っていかなければいけないといつも思います。そしていつも目線はね、やっぱ仲間、普通の人、一般の人、そういう皆さんとね、意見をこう交わしてね、そういう皆さんの思い、願い、また悲しい思いとかね、夢とかっていうのものを、もうしっかりとね、受け止めて、それを政治の舞台で実現できるようにしていくのが私たちの仕事かな、と思ってますね。それからまあ自分として見るとね、本当のやっぱこれからは大衆っていうかね、一人一人の皆さんの気持ちというものが、はい、政治の舞台に反映できるようにしていかないと、本当の日本はね、良くならないと思いますね。そういう意味では僕なんかも本当に矢をしながらね、政治の世界に入ってきたからね、全く庶民の中の庶民でね、大衆の中の大衆の一人でね、そういう私のようなものが やっぱり社会の中心になってね、本当に実現をとか改革をね進めていかなければいけない時だなと今本当にしみじみ感じてます。
はい、はい、まあ、いろんな今日お話もね思いも聞かせていただきましたけれど、今日は番組の1年間ということで振り返りながら進めさせていただきました。まあ、今後とも牧野さんは静岡の応援団長、ずっと応援団長ですよね。
そうですね。もう名実ともにね、世界一のね、応援団長にね、はい、静岡の応援団長になるように頑張りますよ。
はい、はい、また今後とも応援団長としてよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。本当1年間お世話になりました。
お世話になりました。
これからもよろしくどうぞお願いします。
ありがとうございました。お話の中にありましたボーイスカウト日本ジャンボリーは8月2日から8日まで開催されます。詳しくはホームページをご覧ください。ボーイスカウトで検索できます。